こんにちは、門垣敏子です。さて、今年初めての、気軽にマイ防災をお届けしていきたいと思います。心と命を守るヒントのお話伺った後は、皆さんも今日から気軽にマイ防災を始めて、心へのダメージを減らす防災準備ぜひなさってください。お話をしてくださるのは防災士の天満由香さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今年もどうぞよろしくお願い
いたします。よろしくお願いいたします。
そして今年初めに、はい、ゲストを、はい、今日はご紹介いただけるということで、
はい、
じゃあ私からお名前を、特別ゲストの、大西食品株式会社さんからお越しいただきました、営業本部大阪営業所所長でいらっしゃいます坂野紀秀さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
坂野さんの前にはなんかもう一つキャッチコピーがあるんですね。
そうそうそう、はい、輝くね、夜空に輝くスター坂野
そうだったんですね。そのなぜそういうお名前になっているのか、活動状況なども後ほどゆっくりご紹介いただきますが、天満さんとのつながりはどこからですか？は
い、防災国体で出会った、はいはい、八千代エンジニアリングさん、
以前お越しいただきましたね。
はい、お越しいただきました、はいはい、あの方たちがあちこちで今イベントをされているんですけれども、はい、ちょうどその大阪の、どちらでしたっけ、
安藤さん
、うん、はい、八千代エンジニアリングの安藤さんと、どこのイベントでしたっけ？
ね、奈良の桜井、ペット防災で
奈良の方で、
はい、
今結構多いですね、はい、こちらでね、活発に、うん、ね、
そこで
、はい、ハニーさんに出ているんで紹介しましょうかっていう話があったんで、それがきっかけです。
そうなんですね。
そうです、そうです。
それとはまた別ルートでハニー FM をご存知でいらしたということを、
三田市役所で
打ち合わせを伺ってびっくりしました、はい、じゃあもっと早くにお出会いできてたかもしれないですね。
もう赤い糸でつながってたんですよ。
そうですね。で、今日はね、スタジオのところにちょうどこれ防災食をたくさん並べていただきましたけれども、はい、これは、まあ、防災食というよりは日頃からいただいたりしてというところもありますね。
はいはい、キャンプだったりとか、はい、海外に娘が行く時なんかに日本食が食べたくなるということで、
そうだ、
はい、持たせたりしていたので、はい、いろんな種類が、ね、今どんどん出ていて、
香辛料の、ね、きつい国は胃をやられちゃったり、はい、
行った先で食事をして、
はい、それからアスリートの方が海外でトレーニングするときに、やっぱり馴染みのあるものをやっぱり食べておかないと健康管理上よろしくないというのもあって、結構人気高いですね、海外持っていかれるのは、
うん、安心して持っていかれる、ね、ということですね。なるほど、今置いただけでもすごい種類なんですけど、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 すべて違うご飯関係のものを今は並べていただいたんですけど、
もっとありますよ、
ね、もっとあるんですね。今日新しいパンフレット、出来たてほやほやのちょっとお持ちいただいたんですけど、まず一番多いのはご飯関係ですね。
ご飯ですね、はい、
はい、その他には
能登半島の地震が、ね、はい、1月1日にあったじゃないですか。
2年前になりますね、
はい、その時はこのパンがすぐに、
パン、
はい、調理せずに開けたらすぐ食べれる、
お水も止まってますからね。
そうなんですよ、一番これが売れましたね、
はい、そうですか。それは一気にいわゆる注文が入るって、
注文が一気に入りましたね、その被災地の方々用と、はい、それから応援に行かれる方が向こうで、
自分で用意していかなきゃいけない、
ね、はい、手弁当代わりにっていうことで、
あ、そうなんで、はい、パンは何種類ぐらいあるんですか？
3種類です。
あ、そうです。
チョコ、メープル、プレーン、
はい、はい、
どれでも美味しいですよ。
美味しいですよね。で、チョコは初めて見ました。
あ、そうなんです、
はい、チョコも結構ね、子供さんに人気なんです。
そうですね、
はい、いいですよ、
ね、前々からね、天満さんと言ってますけど、やっぱり甘い味って、はい、心をね、
ほっと
させてくれる、ね、
疲れた時にも、もうね、甘いの欲しなるから、
そうですね、はい、うん、これは本当にたくさんの、他にもいろんなのがあるみたいで、ちょっとご紹介いただけますか。はいはい、
あとカレーですよね、
はい、はい、あ、カレー今日お持ちいただきます、
ね、はい、ここ1間週のね、カレー、はい、
あ、なるほど、はい、じゃあおなじみのって皆さん
ね、おなじみの、毎度おなじみのっていう、
はい、これが大体どのぐらい持つ？
これが5年と半年なんですね、
すごい、
製造から、
あ、はい、そうですか。
これコロナの時結構売れたんですよ。8時以降店が閉まってしまったら、
だ
いたい夜食べられるんで、皆さん、サラリーマンの方とか、
なるほどね、はい、だから使い方としては、もちろん防災食として保存しておくのにもいいですけども、いろんな使い方があるということ でローリングストックっていうのがなかなか言葉では知っててもうまくできないっていう人がちょっと多いので、改めて天満さんちょっとご紹介いただけますか。
はい、ローリングストックっていうのは、うん、普段 食べてらっしゃったりとか使ってらっしゃるものをいつも置いておかれるよりちょっと多めに買っておいて、はい、あの古い方から使っていって、使ったらまた買い足しておくっていう、はいはい、常に同じ量がストックされるように、っていう日頃なんだろう普段食べていらっしゃるものを置いておく方法になるんです。
改めて防災食っていうのを何でも持つものだけでは
なくて、普段使ってらっしゃるものを少し多めに置いておいて、何かあった時に何日間かはそれで慌てずに生きていけるようにっていう、保存方法を新たにね、どなたかが発案された、方法なんですけど、理にはかなってるなって思っております。
でそれだけでは足らないというのが坂野さん先ほどちょっと打ち合わせでおっしゃってくださったのが、ローリングストックでこう回していってたら切れないように切れないようにでちょっと追っかけられてる感じ。
そうそうそう、後ろをね背中をねずっと向かって走られてるみたいな形にしますのでね、日頃食べている食品って意外と気づきが皆さん持たれていないのが、賞味期限結構短いんですよ。1年とか短いの3ヶ月、半年、ということはその時期がすぐ迫ってくるの で、食べないとっていう話になるんですよね、でそれはそれで理にかなって美味しいもの好きなものを選べるんで、非常にいいことなんですけど、結局圧迫感を受けちゃうんで、
精神的に
途中でこう心折れちゃってもうやらなくなっちゃったりとか、あとはコストがある程度かかっちゃうので、それなりにお金をずっと回さないと。
そうですね、
ですから非常食は5年持つ長期保存なんで、それと併用して2つで備蓄するのが一番いいんじゃないかというのを私は推奨してるんですね、
今日お待ちいただいて、先ほどのカレーが5年とおっしゃってました、あとはチキンライスとかナシゴレンとか、日頃からもレストランなんかでもね、お子さんも好きそうなのもありますが、
これみんな5年ですよ。
5年持ちますか、見れば2031年
と、もうオリンピック迎えますよ。
本当ですね。
そう
だからこれをある程度用意して、そして例えばローリングストックだったら、割と何置いてらっしゃいますか、田山さんは。
お水だったりとか。
もちろんお水はそうですね、一番ありますね、
お水だったり、あと普段使っている食材は、私は結構どれも多めに買ってしまうんですけど、調味料に関しても、油だったりそうですし、お米だったりもそうですし、
レトルト食品なんかも、
結構短いんですよね、
短いです。
すぐに半年でカップラーメンとかもうすぐに来ちゃうので、私はカップラーメンとかよりはこう小西さんの前から長期保存なので、
パエリアもあるし、本当にそれぞれに非常食じゃない楽しみ方
が、そうなんです、私は普段から食べ慣れてほしいので、
そうですね、
これ持っていきとか、おむすびのタイプも ね出て、すごくこれいいね、おにぎり
が握らずにおにぎりっていう、だから本日食品のこの非常食っていうのは備蓄だけじゃなくて、アウトドアとか山登り
する、ね、キャンプ、
そうですね、軽くってね、
山登りされる方が山小屋に置いて食べなくても次のシーズンまたね、備蓄の代わりになると、
そうですね、
それから避難傾向食にもなるんですよ。
そうですね、
遭難されたらダメなんですけど、その時にお水さえありましたらご飯で命をつなげれるっていうことで、
以前はなんか六甲山で迷われた方が、焼肉のタレを舐めながら、3日か3日ぐらい
って栄養ありますからね、
そうですね、ということはそういう時用にもなるし、
そうですね、
頭を柔らかくすれば、
本当に
楽しみながら、
楽しみながら食べれます、
でさっき天間さんおっしゃったように、お子さんとかは慣れたものしかあんまり食べたくないけど、
そうなんです、
こういうお食事を日頃からローリングストックでいただいてると、特にこう非常食で、今日は災害でこんなお食事しかできないじゃなくて、私の好きな
これ持ってったやつだって、好みもね、あれはあんまりだったけどこの味が好きとか、そうやって、そういう時は ね、やっぱり海外とか行くと食べるものが日本食がなくなっちゃうので、もともと日本食が大好きな娘なのでね、小西さんが作ったやつだったら食べれたって言って、夜毎日食べてたんですよ。
お醤油味とか、そういうものが恋しくなりますからね、
ないですもんね、そもそもね、
そうですね、で今日はね、小西さんにこういうお話もお伺いしたかったんですが、防災士の資格も持ってます。
持ってます、
それはどういう機会に取られたんで、きっかけで、
会社の中で皆さんがそういうのを、取った方がいいっていうことで、取られたんですけど、私は まあ、遅れて後から撮ったんですよ。 あんまりそういう肩書きがないと喋れないんじゃなくて、あってもなくても全然構わないって思ってたんで、で、まあ、それで受けて、まあ、通ったんですけどね、
まあ、ご自身も震災にあってらっしゃるんです
ね。ありましたね、あの阪神淡路の時に。
どんな状況だったんですか。
いや、家全壊しましたね。
すごいですよね。
地鳴りもしましたしね、地下鉄が下通ってるんじゃないかっていうような地鳴りが聞こえて、ボーンとこう30センチから40センチぐらい飛び上がってしまって、
突き上がりましたよね。
突き上がりました。
上がりました、はい、ど真ん中だったんですか。
ほんならもう大黒柱が折れちゃって、天井がガタガタガタガタ揺れて、
一戸
建てでしたね。
ご家族は
無事でした。ただ床抜けましたんでね、昔のドリフターズのコントみたいに床抜けてね、頭打って、
じゃあ寝てらっしゃる床が、
そうです、抜けました、落ちました。はい、
どうやって表に出られたんですか。
いや、もう張って出ましたね。それは
お怪我はどなったも
なかったです。
特に何かこう、あの、上から落ちてきたもので、
タンスとかは倒れてましたけど、一応大丈夫でしたね。
それは不幸中の幸いというか。
で、1月17日なんで、石油ストーブだけは外に出そうということで、暖を取るためにそれだけは家族で持って出て、暖を取りましたね。
で、そこから避難生活、
そこから、父親がいろいろ仮設住宅から何から手配を回ったら一切ダメで、唯一商店街の、薬局の2階の調合室だけが空いてるって言われたんで、もう薬品の臭い匂いのところで皆さん布団引いて家族で寝てましたね、3ヶ月ぐらい。
おいくつの時だったんですか。
ね、それがまだ若いんですよ。25、26の時ですかね。
もうお仕事はされて
らっしゃる。もう大西職員で。
あ、そうなんですね。
だからある程度目処がついたらすぐ会社に。
そっか、もうお得意のこの非常食を扱ってらっしゃるから、
はい、
じゃあ目処がついたらすぐに会社に行かれて、
すぐにリュックサックに入れて永田のところまで助けに行ったりとかしてましたね。線路伝い歩いて、
はい、そうなんです。鬼食品さんは何年ぐらい前からこの
非常食、もうね、90年ぐらいになるんじゃないかな、
あの、
戦争の時にもうね、ここに書いてる一枚目に書いてる、昭和10年、1935年の時に、
は
い、もち粉の元っていうことで、米の粒じゃなくて米を砕いて、水で練ってお餅にして食べるっていうことで、
すごい歴史があるんですね、
あの魚雷のところに火薬を入れずに、この鬼師のやつを入れて、夜中あの敵軍に見つからないように砂浜に打ち上げて、ジャングルの奥から日本兵が来て、ジャングルの奥行って練って食べると。
すごい。
小野田少尉っていう方もね、あの日記で鬼職員のこれを食べてやったっていう話も残ってます。
そんなに皆さんの、生きる力になった。
本当ですね、当時から非常食じゃないけど、みんなを助けている。
もともと潜水艦の技師だったんですよ、創業者の。はい、で火器厳禁で火を起こせないけど、やっぱり早くおむすび食べたいなっていうのが、きっかけであって、で大阪大学の教授といろいろ電報の構造の、研究をして、
すごい、
ほんでアロハ米っていうのに着手して、パイオニアなんですね。
そうですね、今こうやって初めて伺いましたけれども、ね、アンパンっていう、NHK の朝のドラマでも、やはり飢えとの戦いも大きかったって言ってらっしゃったから、そうですね、そういう方々を助けてらっしゃる一条にはなってたってことですよね。
そうですね、
そういう歴史ある形で、で、三段の皆さんは先ほどもちょっとおっしゃってましたけれども、防災訓練の時にこの鬼食品さんのいただいてる袋を見たことがあるって方もいらっしゃると思うので、お味見もね、されていらっしゃると思いますのでね、おなじみの。
よう出てます、三段では、はい、で。声も大きいし、よく目立ってるんで、多分ね、道歩いとったら、ちょっと声かけられるんじゃないかなと思います。
もうお顔広い。
広い。
そこが。ヒーローということで、スターということですね。そして今もいろいろお伺いしましたが、学校にもこの防災講座に行ってらっしゃる。
行ってますね。
小学生なんかにはどんなお話されるんですか。
やっぱりね、小学校の方って怖がっちゃったらダメだと思いますんでね。
そうですね。
だからなるべく楽しく笑ってもらおうっていうことで、私のコンセプトが笑う防災って書いて消防なんですよ。
なるほど。
あのやっぱりお互い大人もそうなんですけど、お互い笑うと笑顔になると心に余裕が生まれて、
ね、
心に余裕が生まれたら助け合えるということで、はい、やっぱりなるべく笑いながら、うん、あの学ぶのも面白く学ぼうということで、いろんなアニメーションのやつを使ったりとか、防災クイズで、あ、まあ、ちょっと景品を渡したりとか、当たった方に、皆さんが全員参加型で、先生が黒板に書くような授業じゃなくて、みんなが主役よっていうような形の分かりやすい防災の講座をやってますね。
特に何に力入れてらっしゃいますか、その中で。
ね、やっぱりその子供さんの場合はですね、やっぱりあの身近な大人の方に助けを求める、恥ずかしがらずに、はい、それから公園であるとかいろんなところで遊んでる想定で、うん、どうやって命を守って避難すればいいかっていうような手ほどきを分かりやすく教えてますね、
は
い、
例えばどんなふうにおっしゃってらっしゃるんですか、
う
ん、
はい、あのやっぱりブロック塀とか大阪北部地震で倒れちゃったじゃないですか、
ね、残念ながら ね、
はい、ちょっと知ってるおじさんも亡くなってしまったんですけどね、はい、上新城に住んでましたんで、
そうなん
です、はい、緑の、ね、おじさんが亡くなったんですけど、やっぱり危ないところじゃなくて真ん中を歩く、それから、雨が多く降ってる時には垂直避難でなるべく高いところに避難しましょうと、はい、それから友達と複数人で避難すること、単独行動は絶対危険だからっていうのを言ってます、
そうです。
ほんで声を出すのが恥ずかしいってやっぱり子供になるじゃないですか、笛を吹きましょうとかね、100均で売ってるんでっていうことで、はいはい、まず笛を吹いて今自分の居場所を伝えましょうとか、そういう子どもさんに分かりやすいように説明してますね、
はい、じゃあ子どもさんの場合はそのパターンで、今度は大人の場合はどのようなお話を。
大人の場合はなるべく自分がイライラしていても怒らないように怖い顔をしないように、子どもさんは絶対大人の顔色を伺うからそこら辺がイライラ不安恐怖は分かってるけど、それは逆に言えば防災の知識が足りないから、
うん、
知らないことだらけで不安になってるから、
ね、
私の講座を引いて、はい、ポイントアドバイスでそこら辺をしっかりと笑顔で心に余裕を持ってくださいような説明をしてますね。
じゃあ大人の方にはどういうポイントをお伝えになってらっしゃるんですか。
大人の方はやっぱりそのお父さん偉い、お母さん偉いっていうことで、まあ、車に乗られていたら、はい、あのアンダーパスとかね、はい、行けるんじゃないかっていうか、はい、後で子供に褒めてもらおう思ってね、無理して行っちゃう方もいるんですよ中には。
はい、はい、
それから広域避難場所でよくあの講演会でも今言ってるんです
けど、広域避難場所、
広域避難場所ね、はい、そこでよくトラブルになってる一つのね、はい、原因がくれくれって言ってね、くれくれ被害っていうので、はい、バーッと自分が持ってるものをそれちょっとちょうだい、あの、うん、携帯電話ちょっと貸してって言って、はい、そのままね持ち返さないっていうような形があるんですよ、
はい、
で子供を使ってね、あ、もらっておいでとかいう話もあって、やっぱりそこら辺の部分は節度を守って共助の中でね、
はい、
いかに振る舞いを正すかっていうところは子供が見ているからっていうのは言ってます。
難しいところですね、
はい、
あの良かれと思ってとか、みんなが一緒になんとか助け合っていこうと思うことを、あの逆に利用、悪用されてしまうこともある、
はい、中にはね、心ない方も中にはいるんで、
そうですね、
は
い、避難所の話ではなかなか私たちもちょっと伺うことないんです、はい、避難所には行かれてたんですか。
よくリサーチも行ってるし、インタビューもしに行きましたね、はい、
そうですか、
はい、そこからの生の声もね聞いてますので、皆さんに分かりやすくはお話しさせてもらってます。
やっぱり避難所っていうのは、私はもうちょっと大勢がこう空間がね共有されてること自体に圧迫感を感じる方なんですけども、そういう時にはどう自分のテリトリーを守ればいいんですかね。
中越地震の時がね、はい、それがおっしゃった通りのことで、皆さんが車に避難して、はいはい、結局狭い空間の中でこうなってるんで、エコノミーのね、症候群っていうのがあったんで、まあ、皆さんでラジオ体操をしようとかね、体をもう定期的に時間が来たら伸びをするとか、はい、そういう取り決めをしないといけないねっていう話を言ってましたね。で床にあのやっぱり寝そべったりするときに、はい、周りやっぱり歩くと埃が舞うんですよ。
そうですよね。
だからなるべくちょっと高い位置にしましょうっていうことで、まあ、段ボールベッドとか、
ね、
ある程度のね、はい、センチの高いところでお休みになられたりとかしてますよね。
あの、まあ、今冬だからっていうよりも 常にじゃあマスクっていうのは絶対にいりますね。
必要ですね。
はい、ね、自分のこう埃も吸わないし、なんかちょっとだけ安心するような気がしますので、
外も瓦礫ですごかったですね。
そうなんですよ、地震の車がねやっぱり渋滞で通ったら全部砂を巻き上げたりとかするんですよね。それを吸っちゃったら危ないですし、やっぱり地震それから大雨災害が起きたら道端にやっぱり家財道具全部ゴミとして出されるんですよ。生ゴミも全部一緒なんですよね、はいはい、そしたらやっぱりそこからウイルスの発生とか、はい、疫病の伝染とか感染とかなりてしまうんで、やっぱマスクは絶対しとった方がよろしいですね。
それとやっぱり匂いもすごく不愉快になるかもしれないので、ね、そういう防止のためにもマスクは必需品ですね。
あった方がいいですね。
そうなんですね。でもペットを連れてらっしゃる方にはどういうお話をされるんですか。
やっぱりねペットは家族の一員なんで、
ね、皆さんそうですよね、
はい、日頃からペットでも受け入れしていただける自治会とか自治体とか、はい、そういったところを事前に調査して調べておいてくださいって言ってますね。で逆に大人、まあ、人間は広域避難場所の体育館でいても、ペットは車の中でちょっと窓を開けてね、そこをちょっとテリトリーにしていただいてとかいうのも、ありますしね。
そういう手も少しあることもある。
そうですね、はい、やっぱり家に置きっぱなしのは一番心苦しいですから ね、
そうですね、
は
い、でもそのみんながいるところに連れて行ってもアレルギーのある方もあるでしょうし、はい、
そうですね、
苦手っていう方もやっぱりいらっしゃるから、
は
い、
今避難場所のエリアのゾーン決めも最近はされてるみたいなんですね。
そうですね、
はい、こちらエリアはペット言うたら同伴 OK、はい、でちょっと仕切りをやってここはペットなしの人っていうような形もあるみたいなんでね、はい、
でもなんか以前の去年か一昨年台湾の方 の、はい、避難所とあまりにも今の日本の避難所のレベルの違い、文化的な違いを感じてしまったんですけど、少しは良くなってくるんでしょうかね。
そうですね、やっぱり良くはなってくるとは思うんですけどね、はい、
なかなかそのあたり見てると、はい、自分が被災した時にどうしようかっていう、い
や本当に、ね、やっぱりお一人お一人が家族分ぐらい、ね、用意していただくっていうのはすごく大事だなって思います。一言だと、ね、奪わなきゃいけなくなっちゃうけど、隣の人の分もって私は思ってちょっと多めに置いてたりするんですけど、結局それが自分 の、 トイレットペーパーがなくなっちゃった時、コロナとかでね、はいはい、多めに、私お隣の方が困ったらって自分ちょっと多めに置いてたので、はい、かえってそれがうちにも助かったりとかもしたので、なんか用意は
ね、そういえば、ね、
お水とトイレットペーパーはちょっと多めに私もストックしてますけども、はい
ね、
困るものなので、
いや本当になくてすぐ困っちゃいますもんね、
でもそのよくいわゆる身を守る防災の準備って言ったら、今日もまあ最初からこういう保存食のお話をしましたけど、はい、天満さんは命を守るのよっていう、もうその言葉はやっぱり防災士さんならではの、はい、なかなか一般の私たちは何を買って置いといたらいいかしら、助かったらの話でしょうということに、
ね、なるんですね、命が危なかったら、ね、
そうですね、まず自分の命が大事なん
ですよね。そう、あの時はね知らなかったけど、ちゃんとね耐震とかしてたら助かった命がほとんどだったって言われた時に、ね、
そのお話は青森の後も言われてましたね、
はい、
だから物が落ちてこない、はい、倒れてこない、で耐震性のいい状態にっていう、はい、ただそれはなかなか叶えられるものと叶えられないものがあるので、
ますよね、
なんかせめて眠るとこだけでもってよく言ってますね、
はいはい、すぐに動けないので、寝ている時とかね、
そうですね、
はい、
でもよく助かられたのと、
そうそうそう、
ね、聞いた時に
身軽だったんですよ。
大黒柱が、ね、ギリギリまでご家族が出て、
そうですよ、
潰れちゃったって言ったとか、大黒柱さん頑張ったんだなと思って、お家の皆さんを守るために
日頃先祖にお参りしてる成果が出たんだなと。
だからあの当時私も知り合いがちょうどど真ん中震災、真ん中だったので、心配して電話をしたら、あ大丈夫だったよ、みんな元気元気、家は全部潰れたけどねっていう平気なやり取りがあの当時はあって、今から思ったら家が全壊ってすごいこと
です、はい、そうですよ、はい、
精神的なものは大
丈夫ですか。やっぱりジェットコースターとかね、ああいうのが今でも乗れないんですよ。それ感覚が勝手に 思い出してしまって、あの揺れが、
うん、あ
だからすごく怖くて今でも気分悪くなってしまいますね。それまでは好きだったんですよ。
好
きめちゃめちゃ好きだった。宝塚ファミリーマンランドいたらずっとそればかり乗ってたぐらいで、はい、
30年経ってもやっぱりダメ、
やっぱりダメですね、うん、ちょっと震えが来てしまいますね。
ね、はい、音とかね、あのゴーっていう音とか、地震の前にちょっとでもと
思い出しますよね。自分が意識してなくても、
う
ん、どっかからそれがバッと脳裏にフラッシュバックしてきますね。
はい。ご両親は大丈夫？
あ、大丈夫でした。
あのそういうフラッシュバック的なもの、後のこう落ち込みとかは、
それがね、大丈夫なんですよね、意外と。私はやっぱりそういうのに敏感やったんですかね。デリケートというか。だいぶ
ご両親はやっぱりその毎日の暮らしの中を何とかしなきゃ、
うもう必死やったと思いますね。
頼りになる息子さんはお仕事に行ってらっしゃるから、
そうなんです、ね、
結局みんな生きるっていうことを一生懸命やって、
は
い、
必死になりますよ ね、
うん、 そ、 うですね、
はい、それからちょっと気づいたことっていうのは、はいはい、よくあの防空頭巾とか、はい、いろいろなんかあるじゃないですか、はい、あの意外と周りの身の回りの日用品で代用効くんですよ。
あ、教えてください。
例えばヘルメットの代わりに座布団を 2,3 枚あったらそれを頭にかぶれば、はい、ある程度のものはね即席としてできますし、うん、はい、ガラスを割るって言ってもそこらに棒切れじゃないけど割れるものっていうのはほうきでも何でも極端な話するとあるじゃないですか、はい、わざわざ高い買い物をしてバールを買うとかね、はい、それはあった方が何よりはいいんですけど、うん、あまりかしこまって全部揃えてしまったら、それ切ったらそれがゴールになっちゃって、そこから何もしなくなっちゃうんですよね。
あの防災セットを買っておしまいっていう、
おしまい、押し入れでおしまいってあるじゃないですか。でいつも言ってるのは、食べ物と水だけは代わりになるものがよほど運がいいことじゃないと、うん、なかなか難しいっていう話なんですよ ね、 ですね。その日1日分は冷蔵庫とかでできたとしても、はい、3日間とか1週間とか、はい、南海トラフの津波だったら1週間とか1ヶ月言われますの で、 その長期戦になった時はこれが威力を発揮するのかなと、非常食が、
はい、
はい、って思っておるんで、それ以外のところは身の回りでどんなものがあって、日頃からイメージトレーニングで、これはこれにも使えるなっていうのを家族で話すと結構いい盛り上がりにもなるし、会話になるよっていうような、
ね、
はい、ことは言ってます。
それができるのは平常心の時ですよね。
そうですね、そうです
そうです、そうです、
はい、日頃の訓練必要ですもんね、はい、はい、
そのためにもまたやってきます。1月17日その日にちょっと皆さんより集まった時にお話をしていただきたいですね。
ああ、そうですね、はい、いくらでもやりますよ、
ね、
はい、もう三田市さんからも言われてますんで、
講座を次々行ってらっしゃるんですね、
う
ん、結構
もういろいろオファーは受けてますね、
うん、はい、一番ご苦労されたお相手はやっぱりお子さんですか？分かりやすくお伝えしなきゃいけないということで、
ですね、まあ、あのこう言っちゃなんですけど、大阪ってねリズムよく喋ったらいいんですよ、はい、あ、私関西だけじゃなくて、はい、九州とかも、
おすごい、全国、
全国、
はい、鹿児島の方の公演やった時は、はい、早口は怒られてるように聞こえるんでゆっくり喋ってくれと。
ああ、は
い、
そうです
か。それからあの耳が聞こえない方用に、うん、はい、手話を隣に置くときには喋、る言葉を事前に全部書いてくれと。
あ、そうですね、絶対に、
どっちか言ったら台本なしの人なんで、
あの原稿
もしんどくてしんどくて、そういう時は同じことを二度と喋らないし、ね、苦労しましたね。
大まかな内容がね、
内容は大体一緒なんですけどね、
分かっていればっていうことではね、はい、確かにね、手話通訳さん大変ですからね。
ギャグをどないして手話やれはんのかなと思って。難しいでしょ。
原稿に書かれたんですか？
そう全部書けって言われたんで、
全部必要です
ね、いろいろあったんで、でもそこら辺はしんどかったです ね、
うん、はい、ね、でもそういうふうにおっしゃったように、うん、楽しく学んでもらうっていうお時間を心がけてらっしゃるって、はい、
そうですね。
あの昨年は何件ぐらいの講座をされたんですか？
30件ぐらいはやってますかね。
1ヶ月に2回か3回ですね。
11月10件ぐらいやりました。 あの掛け持ちもやりました。
11月って多いですよね。
午前やって移動して午後からまた講演もありましたし、
ね、
分野が企業備蓄 BCP っていうのと、それから多機能施設の言ったら BCP っていうことで、これ病院介護施設のお話もできるんですね、はい、それは主に病院とか栄養士会の時に勉強会でお話をさせてもらってます、ほんで小学校、はい、それから一般の方、はい、町内会自治会っていう方ですね。だから 4つぐらいやってるんで、
すごい。
だから大谷翔平抜いてるかも分かりません。
本当ですね。
4刀流な
ん。4刀流です
ね。あ、これ鬼の仕事したら5刀流。
本業入れたら5刀流。
お笑いしたら6刀流。
大活躍の、ね、坂野さんですけれども、そしたら最後にリスナーさんに、はい、何も私してないのでもやっぱりしといた方がいいなと思うから、何から防災したらいいですかって言ったら、さあどのようにお声掛けしていただけますか。
難しいです ね難しいですけど、はい、まず先ほど言った通り、日頃あるものをまずは取っておいてください。例えば、ビニール袋、コンビニのビニール袋にマジック一つ、それで全然違ってきます。
はい、何に使うんですか。
は
い、
それはドアノブのところに居場所を書いて、中に、ドアノブの内側にいつも言ってるんですけど、非常食や食品をかけておいてください。もしそれが必要になった時は取りに帰れる、はい、家が潰れていてもドアノブの内側なんで人に取られない、ほんでお父さんとかお母さんが外に出て会えなかったら、居場所をマジックで袋にかけて書いとけば、そこでつながりが、家族の絆が持てる。だからビニール袋とマジックは絶対言ってるんですよ。その後に非常食、水ですね、はい、まずは食べて命をつなぐことから、命を守ることから始めましょうと。鬼市職員の非常食は400円から売ってますので、ワンコインで1食分がいけますの で、そんなに高いものじゃないんで、はい、それを伝えたいですね、皆さんに、
はい、
で あとは公園でね、はい、いっぱいじゃしゃべるで、そう、全部出してもらう公園みんな来てくれる
んで、そうですね、はい、ぜひ鬼食品さんの坂野さんの公園が近々ありますという、こうお知らせをご覧になった方、ぜひお出かけいただきたい
楽しいですよ , 笑って帰れますんで、
そうですね、お正月早々皆さんしっかり笑っていただけたのではないかなと思って、はい、天間さんはいかがでしょう。一言、はい、
一言、
この、うん、もうすぐね 1.17 がやってきますので ね、
もう一度寝ている場所とか、ね、倒れてこないようになってるとか、はい、ね、家具が倒れて扉が開かないような配置になってないですかっていうのはいつもお伝えしてます、
ね、はい、
ビニール袋は私たちも三角形になるの印刷してあるので何でもできますからね、本当にそれもつい最近防災講座でそのビニールの活用方法っていうのをやってきたんですけど、本当にトイレになったりとかね、
物を分けれたり、煙がバー出たら被ることもできるし、
空気をね、
すごいですよ。
だから本当にスーパーの袋の、
私なんかね、あれなんですよ、それどう使うかって言ったら、喋りながら食べるからよう母親に怒られるんですよ。頭かけてよだれかけそうなんですよあんたないつもね、ご飯食べて喋ってるんかね、こぼしてるんかわからんっていうから
なんかさんまさんを彷彿
そうそうそうそう
本当に使い道いっぱいありますね、
は
い、だからぜひそれを無駄にしないように、
はい、いろいろね、いろんな発想でね、防災グッズにしていただけたらなと思います、ね、
今年もしっかりと防災の知識を毎月毎月気軽にお伝えいただいてますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは、今日は特別ゲストとしてお招きいたしました、鬼食品株式会社から営業本部大阪営業所所長でいらっしゃいます、スター坂野紀秀さん
ありがとうございます。
そして、防災士の天間由加さんでした。どうもありがとうござい
ました。